手帳は自分の道しるべ、株式会社アナザーレジェンド稲月です。
インタビュアーの北村彦です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は手帳は自分の道しるべ、これリスナーの方から今日は、リクエストをいただいたお話を聞けるっていうことでしょうね。
そうですね、はい、どんな風に手帳使ってますかから聞かれて、で、はい、どんな風に使ってますかなんつって言っていただいたので、
はい、
せっかくなんで、
うん、
まあ使い方というか、
はい、
まあお役に立ったらいいかなと思って、はい、まあ、まずでもそもそもあれですよね、手帳ってどうですか、北村さん使ってます？
もちろん私手帳は自分の秘書です。
あ、やっぱり
絶対だからすごいこだわるし、もうないと不安だし、しかもこう紙の手帳ね。
はい。
向こうぐらいのサイズですけど。
結構デジタルでいいって方今多いじゃないですか。
多いですね。
ね。その方が楽だし、
そう
管理しやすいしって。
そう、う
ん。で、僕も本当にないと困っちゃうんですよね。
あ、紙の手帳ですか？
はい。
うん。
結構僕抜けてるんで、忘れ物したりとか、するんですけど。
はい。
正直財布も携帯もなくしたことあるんですけど。
あら、大変だ。
でもそんな僕でも手帳だけは本当なくしたこと人生一度もないですよ。
ああ、本当に。でもなんかわかる気がします。
そのぐらいなんですかね。
うん。
まあ、お金とかまたね、稼げば、なんとかなりますけど。
うん。
手帳はなんかね。うん、まずは仕事の予定とか、
はい、
プライベートの予定入れるっていうのは、まあ当然そうなんですけど、
はい、
その他にやっぱり、こう一年後になってる自分の予定というか、一年後はこうなってるはずだ的な、ことを書いてたりとか、
はい、
まあ残ってる人生でやっぱね、今年が一番若いですから、そんなことも、書いてたりしますね。
うん、そういうことを書くんですか？
書きます。はい、書きます。
どこ？その手帳のどこに書くんですか？
もう一枚目のところから。
ああ。
余白あるじゃないですか。
あります。
段ボールになってるところ。
うん、うん。
そこの裏側からも書き始めますね。
段ボール、厚紙のところですね。
で、手帳もやっぱりその目標とか、なんていうんですか。
うん。
プランとか。書けるようなものをこう選ぶので。
はいはい、ああ、なるほど。
うんうん、ちゃんとそういう欄もあったりするものを選んだり。
なるほど、ね。
あと、方眼紙になってるところとかも、なるべくこう、多いものを選んで。
ああ。
そこにインデックスつけて、
うん。
管理したりとか。
ああ。
まあ、だからといって、その、こまごまと書いてるかって言ったらそうでもなくて。
はい、はい。
うん、ただまあ一つだけ大事にしてるのは、なんか、ハーバード大学で、はい、昔行われた学生さんを対象に、その有名な調査があるんですけど、
はい。
ご存知の方も多いと思うんですけどね。
はい。
その100人を集めて、
はい。
まあ夢や目標はあるかと、学生さんに聞いたところ、
はい。
その3%の人は、ありますと。
うん。
そしてそれを、目標も夢も紙に書いてます。
うん。
10% の人は、目標を持ってるけれども、まあ、心に強く描いてる。
ほうほうほうほうほう。
で、60% の人はただぼんやりと。まあ、なったらいいよね。
うん。
っていう感じ。
はい。
27% の人は何にも考えてなかったそうなんですね。
27? 結構な比率ですね、
はい。いや、別に今は楽しきゃいいし。
ああ、うん、大学生だからかしら。
ね。
うん、
でも、ハーバード大学ですからね。
ハーバードですよね。うん、びっくり。そうか。
世界のエリートですからね。
27がぼんやりしてるってのは、ぼんやりっていうか、今は楽しかっていうのは、なんかちょっと意外な気もします。
でもなんか、やっぱ日本みたいな学歴社会的なところにいると、ハーバードさえ出ればね、うん、もう人生全員なんか勝ち組なんじゃないのかみたいなこと、思いがちじゃないですか。
思いますよ。思ってます、今も。今なお。
でも、実際それから、それを10年、20年、30年とか人生を追い続けたそうなんですよね。
はい。その調査した人たちを。
学生さんを。
追い続けた。はい。
そう。そしたら、はい、その最初の目標を紙に書いた 3% の人は、圧倒的に成功してたそうなんですよ。
いやー、そうなんだ。
そして 10% の人は、まあ、そこそこ豊かな暮らしをされてたそう
なんです、ね。そこそこ、はい。
60% の人は普通に生活をして、
うん、
27% の方は何かしらの援助を必要としてたそうなんですよ。
なんと、ハーバードを出て
出て。
援助必要。
ええ、
もう分かりやすすぎますね、その結果。ね、
結構こう、驚くべき結果というか、
あ、
そうなんだっていうね。
なんかもう、そのまんまですね。
ね。
うん。
まあ、特に、その有名な話に、こう、イチロー選手とか、野球のですね。
はい、
あと、大谷翔平選手なんかもやっぱり小学校の頃からこう全部ね、紙に書いて、なんて有名な話じゃないですか。
はいはい、
うん、こうするんだ、ああするんだってね、
うんうん。
それにはこれが必要で、あれが必要でって、大谷翔平選手に至ってはね、人格も磨かなきゃいけない、そんなところまで書いてたらしいですけど、さすがだなっていうふうにね、
うん、
思いますけど。まあ、だからこそ、その、なんていうんですか、予定以上に、予定、まあ、自分のスケジュールですよね。スケジュールの中に、その、なる自分も予定に組み込む的な感じのことを一番大事にしてるんですよ。
うわー、それって私もやってないし、やってる人少ないかも。
少ないですかね。少ないかもしれないですね。
なんか手帳っていうと日々のスケジュールとかね、この時間からこの用事とか、この日にはここに行くとかいうのは使ってますけど、なる自分の予定。
そうなんですよ。
今ドキッとしました。
だからこう、落とせないんですよね。なくせないというか。うん。恥ずかしいですよね。なってないから。まあなので、その、まあ今度10年後、自分の10年後はだいたいこんななってたいなとか。
はい、はい。うん、
っていうことも書いておくし、
うんうん、
あと自分自身のその価値観的な、
うん
うん、こういうことは大事にしときたいよねっていう、
うん
うん、ことも書いてます。
へー、それは、いつの時期に書くんですか？
僕は結構ですね、年末の前。
年末の前。
秋の終わりぐらいから考え始めるんですよ。
秋の終わりから次の年のこと考えるんですか？
結構皆さん1月1日にか、今年どうすんのみたいな、今年の抱負はなんて言われて、そこから考え始める人って結構いらっしゃる、言いますよね。まあ僕も、若い時は僕もそうだったんですけど、
うん、
そうすると、実際目標とか、なんかこれやろうみたいなことが本当に定まるのって2月とか3月だったりしません？
そうなんですよ。
ね、
そうなんですよ。
もうだいぶ来てから、ね。
だいぶ。だいぶ一年が過ぎてるから、はい、うん。
また今度の機会にお話しますけど、僕タバコやめたりねするのも、まあ何でも1月1日にしていて、うん、
へー、
うん、で1月1日すごく大事に思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあだからこそね、秋ぐらいから、うん、秋の終わりぐらいに、あ、今年もまあ頑張ったなとか、
うんうん、
これやれたなとかやれなかったなみたいなことをこう反省したりとかして、で来年どうしようかなっていう。何をテーマに行こうかなっていう、
うん。
ちょうどその頃に手帳って出るじゃないですか、来年の手帳が。
そうですね。秋ぐらいから売り出します、ね。
そうなんですよ。だすごくいいんですよね。その来年手帳を更新する。
なるほどね。
で、その更新をするときに、
はい。
その自分のその1年の反省もあり、
うんうん。
うん。あとその価値観っていうところも、
はい。
その来年もこの、ね、これを大事にしていくのか、これでいいのか、みたいな、ことも、更新するっていう、
うん。
そんな感覚でいてて。だ自分をこう、常にこうブラッシュアップしていけるような気がして。
うん、ああ、うん。その、来年の目標を考えるときに、
はい、
その今年のことを、まあもちろん振り返ってだと思うんですけど、継続して積み上げていくような予定にするのか、目標にするのか、あるいは、もう、ガッと新規一点の目標をするのか、どっち派ですか？
それも含めてなんですよね、毎年。なので、来年はどういう、その風に生きていくのかっていう。
うん、うん、うん。
一回しかないんで、たった一度の二度ない人生ですからね。
うん、うん、うん。
みたいな意識っていうのはすごく、やっぱ強くて。 特に破産してやっぱり自分のね、死も覚悟してからなおさらなんですけど。
過去にね、そんなことも、
はい。もう本当になんて言うんですかね、こう、たった一回しかないからみたいな。
うんうんうん。
ことをすごく意識していて。
はい。
うん。ちょっと話がとっ散らかりましたね。
いえいえいえ、うん、ちなみに、2023年の目標ってどんなこと書いたんですか？
実はちょっと年末にいろいろあってですね、はい、予定してたことを、じゃこうしていこうみたいなことを取り決まってたんですけど、
はい、
全部ひっくり返すことになって、
あ、はい。
でも、どうしようって一旦迷子になったんですけど、
うん
うん、もう一回気引き締めて、うん、まあ、やっぱりそういうことが起こるっていうことは、まあ、自分の中でも慢心があったんだろうな、みたいなことも思って、なので、原点に帰ろうっていう話で、ね、
はい、
まあ、じゃあ自分の原点って何だろうなっていうふうに思ったときに、
はい、
うん、まあ、明るく楽しく自分らしくだなっていう、
うんうん
うん、もう何を差し引いてもね、うん、そこだけは残せるなという、
うん
うん、だから変になんかそのお金とか、うん、なんかまあまあ苦しくもなってるんですけど、うん、そういうことを目標にしたくないなみたいなこう自分で思って、
はい、
あり方的なところですね、自分、うんうん、自分がやっぱりその明るく楽しく自分らしくいれば、
うん、
まあ、家族とかね、友人とかも含めての話ですけど、
はい、
仕事なんかもですね、うん、そしたら大丈夫だなっていうところに戻ってこれたので、
うん、
今年は本当に目いっぱい楽しくいこうと思って、
はい、
現場も正直出なかったんですけど、
はい、
営業自体ですね。
ここのところは現場
では
、
はい、ここ数年出てないんですけど、はい、もう今月から出ていこうっていうふうに思っていて、
1月からですね、
はい、まあ、そういうことも含めてその原点に立ち返ろうという、
うん、なるほどなるほど、
思っています。
うん、
ちょっとね、手帳の話から目標の話で終わっちゃいましたけれども、ちょっと続けて次回もそんな話で、
そうですね、
はい、
行
けたらいいかなと。
ぜひぜひ手帳第2回目として、これ聞きたい方すごく多いと思うんですよね。
ありがとうございます。
ぜひまた次回、せっかくリクエストいただいたお話なのでなおさらですね、
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。